今日の、主題聖句はですね、詩歩の表紙にも書いてありますが、この今読んでいただきましたエペソ人への手紙の4章の25節の言葉であります。皆さんでご一緒にお読みしましょうか。詩歩の表紙をご覧になってください。エペソの4章の25節お読みいたしましょう。3、はい。こういうわけだからあなた方は偽りを捨てて各々隣人に対して真実を語りなさい。私たちはお互いに主体なのだから。エペソ4章25節であります。今はですね、礼拝の様子は、テレビでいろんな日曜日の朝いろんなテレビ番組で礼拝の様子を見ることができます。もう20年も30年も前からそうかもしれませんけれども、いろんなテレビ番組でこのテレビ局でいろんな教会の素晴らしい何千人という人、何万人という人が集まっている教会、その本当にタレントにあふれた、説教者のメッセージを聞くことができます。また今はですね、インターネットですね。インターネットで世界中どこにいても、いや、電池のあるところならば、コンピューターのあるところならば、回線のあるところならば、どこにいてもメッセージを聞くことができます。私たちの教会のこの礼拝の説教も、いらっしゃらないときや、他のところにいらっしゃるときも聞くことができます。本当にそういうものをですね、使うことは素晴らしいことだろうなと思います。またですね、私たち教会に来ても、本当に気づかれないように来て、気づかれないように帰っていきたい、そういう時があります。まあこれくらいの人数の教会ってなかなか難しいんでありますけれども、例えば200人、300人集まる教会であるならば、後ろの方にスッと座って、また終わる前にスッと立ってですね、出ていくことができると思いますね。そのように、個人的に神様の前に礼拝を守るということも私たちはできるんですね。しかしそこには教会の本質の大切な部分が抜けているのであります。私は、そういうどうしても出られない時にそういうものを使うことは、いいと思いますけれども、それが教会、私はもうそれ人間の集まり大変なので、とにかく教会行ったらスッと来てスッと帰ります。そういう時があってもいいと思いますね。でもそれが教会の本質を見ることができる、知ることができるかというと、それはちょっと違う。インターネットやテレビで礼拝のメッセージを聞く、それで教会の本質を知ることができる、見ることができる、経験することができるかというと、ちょっと違う思います。ある時ですね、イエス様のところに一人のたくさんの人々が集まったんですね。そこに一人の女性が近づいてきました。長い間病気で苦しんでいて、いろんなお医者さんに診てもらうんですけれども治してもらえない。そして持ち物を全財産を全部使い果たしてしまって、でも病気が治らない中で、イエス様に触ったら何か起こるだろう、イエス様の力を信じていました。イエス様はたくさんの人々を癒したことを知っていました。ですから彼女は後ろから近づいてイエス様に触ったんです。そしたら聖書はこう言ってます。イエス様の内から力が流れて彼女は癒された。イエス様ご自身もそれを感じたと書いてありますね。でイエス様が周りを見回すんです。誰が私に触ったんだ。彼女は真っ青ですよね。本当に後ろから触ってもう恥ずかしくて、もう前に出るのができなくて、後ろから触ってそのまま帰りたかった。その彼女に対してイエス様は、誰が私に触ったのは。お弟子さんのペテロさんなんかもですね、イエス様こんなにたくさんの人がいるのに、誰が触ったって言うんですか。いや、もうこんだ、みんな押し合いへし合いしてますよ。イエス様に触ってますよ。違うよ、ペテロ。私の内側から力が流れていったんだよ。イエス様は、その女性がそのまま無名のままスッと来てスッと帰ってことを許そうとなさいませんでした。 私はそこよく読むたびにですね、どうしてかなと思うんですね。いいじゃない。もう目立ちたくないんだから。そっとしておいてほしいのってあるんだから私たち。どうしてだろうと思うんですが、イエス様あえて、あえて誰だって周りを一生懸命探された。思うんですね。イエス様は彼女をいつまでも無名でいてほしくなかった。関係に入ってきてほしかった。教会はキリストの体であります。聖書は教会というのはキリストの体、キリストを頭とした手足であって、私たちはそれぞれ手であり、足であり、それはそれぞれの役割が違うでしょうという意味もあります。でも、それだけじゃなくてここに書いてあるのは、あなた方は互いに手足なんだから、互いに真実を語りなさい。私たちは交わりのために招かれているのであります。互いにいつもは見せない部分さえも分かち合っていくような交わりのために私たちはここに招かれているのであります。信仰告白にも、教会の信仰告白の中にも、私たちは聖との交わり、聖なる者たちの交わりを信じますって書いてあります。これは神学的にはいろんなことを指しています。でも、本当に私は単純なことを申し上げたい。それは、本当にイエス様を中心とした互いの関係を持つように神様は私たちを招いていらっしゃる。いつだったかの1月の礼拝でも一回お話したように、私たちは新しい家族としてここに招かれてるんだ。ここを出発点として、ここから出ていってそれぞれの家庭、それぞれの職場、それぞれの人生に帰っていくんだ、その家族なんだというふうに言われているのであります。そのお互いが偽りを捨てて、真実を語りなさい。この偽りという言葉の中にはね、ある言葉のつながりの中では仮面って言葉もありますよね。聖書に出てくる偽善者って言葉が出てきますが、それは仮面って言葉から来てますね。こっちに来るとこの仮面をかぶって、こっちに来るとこの仮面をかぶって、教会行くと教会行きの仮面、教会はな、ちょっと綺麗にしてかないな、ちょっと一番清そうな仮面をかぶって、そういうの捨てなさいって、捨てて互いに真実を語りなさい。パウロはここで進めているのであります。でもですね、今日は、本当のことを言おうと思うときに私たちが出会うであろう二つの大きな恐れについてお話をしたいと思います。そしてそれを乗り越えて本当に御言葉のように歩んでいくところで私たちは招かれているんだということをお話したいと思います。第一が、自分は拒否されるんじゃないか。自分はあんなやつだった、そんなやつだったんだと思われる。それが怖いということであります。もう一つは、問題はあると思うんだけれども、ちょっと問題をあの人に対して感じるんだけど、それを言うと波風が立つから嫌だという恐れ。この2つの恐れについてお話したいと。デリケートな問題ですね。講談から話すのには私も恐れを感じるようなデリケートな問題ですが、神様の導きをいただいておりますので、この聖書の箇所を中心に、また聖書全体のメッセージを念頭に置きながらお話したいと思いますね。まず第一に、自分の本当の思いを分かち合おうということです。アダムとエバが、まず、創造されたときに彼らは裸であったと書いてあります。これは象徴的な意味だと思います。裸であった。それは、文字通り裸であったと思いますけれども、それより大切なのは本当に、開かれた関係だったんだということですね。お互いに何を隠すところもなかったんだということでしょうね。ところが彼らが罪を犯したときに、まず 何を感じたかというと、恥ずかしいと思ったって聖書は語っています。自分たちが裸でやると分かったんで隠した。自分の腰に、腰の周りにこのイチジクの葉っぱをこの綴って、自分の恥ずかしいと思うものを隠したと書いてありますね。そう、あのアダムとエバの罪から私たちは恥ずかしいという思いを持ち続けています。それは、まあ、一つはやっぱ攻撃される恐れなんだろうなと思う。そんなことを考えられてる、考えてるんだ、そんなことを思ってるんだ、そんなことを言ってるんだ、そんな人なんだって思われたくない、そういう恥であり恐れであろうというふうに思います。もう一つはプライドもあるかもしれませんね。そういうものが私たちの邪魔をしている。で、こんなことで悩んでるのは自分だけだって思い、もう本当にこのそういう思いが私たちの中にある。でですね、本当にこれ本当に聞いた話でありますが、教会よりもね、飲み屋の方が本音が言える、本音で話したかったら教会行くもんじゃない、飲み屋に行ったら本音の話ができる。本当にそれが事実であるならば、とても残念なことだなというふうに思いますね。で、どうして飲み屋のおかみさんには本当の話が言えるんでしょうか。いや、もういろんな会社の最新情報、 裏情報全部知ってる飲み屋の おかみさんだって、まあ、クラブのママだっていうかもしれませんが、そういう人たちだって言われますけれども、それはそのまま、ああそうって反応も何もされないでそのまま受け入れられる安心感でしょうね。本当にそのまま受け入れられる安心感、それがそこにある。で、そのまま受け入れられる安心感、そのまま受け入れるってどこかで聞いた話だ、教科で聞いた話だ。そうだ、それは神様じゃないか。そうなんです、神様は私たちをそのまま受け入れてくださることなんだ。あの放蕩息子がボロボロになって本当に臭い格好で帰ってきた時に、お前ちょっと臭いよ、それ洗いよ、洗ったらお前受け入れるから、お父さんは言いませんでした。彼をそのまま受け入れて、そしてその愛の中で彼を洗ってくれました。彼に新しい洋服を持ってきてくれました。神様は私たちをそのまま受け入れてくださる。そして教会は、いや、人間の集まりだから。そうです、私たちは誰かその時に本当に気をつけなきゃいけない。いつだったかお話したんですけれども、教会はサクラメントなんだ、教会はサクラメンタルな存在なんだ。どういうことかというと、とてもちょっと難しい話になってしまうんですが、サクラメントって何かというと、真実の目に見えない神様の真理を目に見える不完全なもので表している、これをサクラメントと呼びます。一番わかりやすいのが聖餐式を私たちはサクラメントと呼びます。英語でサクラメントといえば大体聖餐式と洗礼式ですね。目に見えないイエス様の、もう目に見えないイエス様の十字架、あの流された血潮、あの裂かれた体、それを表すために、神様の完全な救いであるイエス様の十字架を表すために、目に見えるパンとブドウジュースで、これがあなたのために裂かれた体だよ、これが流された血潮だよ、いや、パンなんですよ、ジュースなんですよ。でもその物質的なジュースやパンが完全な神様の真理を表すものとして用いられる。教会ってそうなんだ。不完全な人間の集まりであり、失敗ばかりする人間の集まりであり、ちょっと何かがあるともう喧嘩になってしまったり、悲しいことがあったりするような人間の集まりです。 来たばかりですね、申し訳ない、そんな幻滅させたことを言わないでって言う方いらっしゃるかもしれない。でも本当にそうですよ。私たち弱いです。失敗もします。普通の家庭がそうであるように、お父さんとお母さんが喧嘩することがあるように、本当に教会も痛むことがあり、戦いがあり、悩む時があり、どうしてってことが起こってくることがありますよ。でも不完全なんだけれども、完全な神様の愛を表すものとして教会が用いられていく。これ素晴らしいなと思うんですよ。弱い私たちが、不完全な私たちが、愛そうと思ったって失敗ばかりしちゃうような私たちが、愛を表す存在として用いられる。それが教会であります。お互いを、お互いの言葉をそのまま受け入れていく。それは限界もあるでしょう、失敗もあるでしょう、でも受け入れていく。お互いの存在を喜んでいく。あなたの存在がここにあることを本当に嬉しいんだって受け入れていく。そういう具体的に目に見えるが、神様の愛って目に見えないじゃないですか。いや、そんな私たち、私がいつも言われていることですが、神様の愛って、神様の愛って見える、見えるものが知りたいですよって、たくさんの方々に私は言われるんですが、そうですよね、でもね、十字架のイエス様の愛が表されてるでしょうって申し上げるんですが、でも、それだけじゃない。教会という場所は神様の愛の現れる場所として、不完全だけど、神様の愛が具体的に現れる場所として用いられていく。よくお話しいたしますが、もう日本に帰った兄弟でありますが、本当に姉妹、奥さんの方が病に倒れた時に、教会の仲間がみんなで祈っている姿、姉妹のために祈っている姿、奥さんのために祈っている姿に兄弟おっしゃいました。私は神様とかよくわからないんだけど、私は神様とか、このよくわからないこのステンドグラスを見るとなんかちょっと綺麗だなと思うけど、だけど神様がいらっしゃるとか、目に見えない神様がいらっしゃるとかわからないんだけど、でも皆さんが私の妻のために涙を流して祈ってくれている中に、私は神様がわかるって、そうおっしゃって彼は洗礼を受けてました。私たちは本当は弱いお互いです。自分だけが弱いんじゃない、自分だけがこんなことを考えてるんじゃない、本当にお互い弱い。鎧を外したら、そう思っていたのは自分だけじゃなかったことに気がつくはずです。同じように痛みを抱え、弱さを抱えているお互いであります。そのお互いが真実を、教会向けの、教会向けの仮面じゃなくて、本当に真実を分かち合っていくこと。私のこの問題のために祈ってください。私のこの戦いのために祈ってください。この苦しみのために祈ってください。そのように分かち合える。そして祈ってもらえる。そういう関係を築いていきたいと思うのであります。そしてその教会の中で私たちは育てられていく、成長させていただくことができる。神様はどうしてか分かりません、どうしてか分かりませんけれども、教会を用いようとされたんです。神様が一人一人にバンと現れて、見ろ私はいるじゃないか、見ろ私はいるじゃないかって示そうとなさる。すべての人にそういうふうに示そうと思ったら示すことってできるでしょう。そして具体的に、私はそういう神様とのこの個人的な関係をもらいましたって方もいらっしゃるでしょう。でも神秘的な経験がなかったとしても、神様は教会を信じて、教会に任せて、教会の中で私たちが育つようにと決められたのであります。そのように教会を選ばれたのであります。そしてあなたという一人の方のために、この教会を 選ばれたんです。あなたという一人の人が神様の愛の中で育っていくためにこの教会を選ばれたのであります。そしてあなたをここに置かれたのであります。互いに許し合って、32節にありますけれども、互いに情け深く、憐れむかいものとなり、神がキリストにあってあなた方を許してくださったように、あなた方も互いに許し合いなさい。本当に互いの弱さを受け入れ合い、励まし合い、祈り合っていく関係へと、私たちは招かれているんだろうなと思わされるのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、問題を感じるときに愛を持って語り合おうということですね。これはですね、一つ目のお互いありのまま受け入れ合うということと、その、矛盾するように感じることがあるかもしれませんね。いやー、このバランス難しいなと思うときがあるかもしれません。人によってこの受け入れるのと、はっきり伝えた方がいいというのはレベルが違ってですね、お互いにやっぱりこのどこら辺で人によってどこら辺でどこまで受け入れ、どこからはちゃんとはっきり言った方がいい、どこまでは本当に何も言わないで受け入れ、どこからは言いながら受け入れ、どこからはもう言ってそれだけはどうしても受け入れない、そうすべきなんだろうか、やっぱりそういうレベルの問題というのはやっぱり問題が出てくるでありましょうね。でも本当に大切なことです。直接言うのは怖い時があります。ああちょっと問題があるなって言った方がいいな、直接言うのは怖いですよね。だからある時には陰口というものが生まれます。そしてそれが生まれる時に教会は本当に傷つきます、痛みます、交わりは壊れます。愛を持って真実を語りなさいとパウロは言いました。愛を持って真実を語ることであります。2箇所聖書を開こうと思うんですが、一つがですね、箴言の27章の5節ですね。聖書の真ん中に箴言というのがこれ、アウトラインにプリント入ってるでしょうかね。アウトラインに入ってるかもしれません。あ、入れましたね、アウトラインに。アウトラインの方に入ってる言葉だと思うんですが、箴言の27章の5節にこういう言葉がありますね。私もよく河川を引いて、このことは大切だなと思っている言葉でありますが、聖書の真ん中に箴言という言葉があります。箴言。その27章の5節ですね。お読みいたします。あからさまに戒めるのは、密かに愛するのに勝る。その続きにこう書いてあります。愛する者が傷つけるのは誠からであり、あだの口づけするのは偽りからである。あからさまに戒めるのは密かに愛するのに勝る。愛する者が傷つけるのは誠からであり、あだの口づけするのは偽りからである。本当に愛を持って語るときが、愛を持って相手は一瞬は傷つくかもしれないけれども、本当に愛を持って語らなければいけない時があるんだというふうに、この詩人は言うのであります。そして、口づけはしている、好意見せているように見えるけれども、あだの場合があると。そして何にも言わないで大切だと思ってどうしようかなと思いながら、でもどうしようかなと思いながら何も言わないのよりも、はっきりと語った方がいいですよというふうに、いうのであります。中野一郎先生が書いた本の中にこういうのが書いてありましたね。お店で不良品があったときどうしますか、ね、皆さんどうですか、クレームしますか、いませんか、しょうがないな、 いう方、手を挙げてくださいとは言いませんが、どうでしょうかね。例えば、うちであったことを言った方がいいでしょうかね。スイカを買いました。美味しくなかった。全然美味しくない。大根みたいな味がなかった。大根だって美味しい、大根は大根で美味しいんですが、大根みたいな味のするスイカだった。美味しくないですよね、それはね。どうしますか、皆さん。ああ、しょうがないね。私はそういうタイプ。しょうがないね。やっぱり言いに行かなきゃ気が済まない方もいらっしゃいますね。言いに行かないと。どうですかね、言いに行きますか。で、言いに行く人は 10% 以下だそうです。他の 90% 以上の人は言わないそうです。でも言わない 90% の人はお店には言わないんですけど、どっかで言ってるんですよ。ね、あそこでさ、買ったんだけどさ、おいしくなくてさ、大根みたいな味だったよ。あのスイカ、やめたほうがいい、やめたほうがいい、やめたほうがいい。スイカダメだ、あそこ、買っちゃダメ、あそこのスイカおいしくない。平均で10人くらいの人に言うそうですね。ですから、あの、お店にとっては、あんまりありがたくない。ある評判だ。10% 以下の人、言いに来る。言われる方はね、やっぱりそんないい気持ちはしないと思いますよ。でもですよ、言われた方が、それに対してちゃんと対応をするならば、この店は苦情を言えばちゃんと対応してくれるんだ。そういう経験は、そのお店に対してポジティブなこの気持ちを与えます。そして言うでしょうね、多分ね、あそこのお店さ、美味しくなかったんだけど、美味しくないって言ったらね、お金返してくれたんだよ。そしてね、こんなおまけくれたんだよ。それまたね、10人15人20人の人に言うでしょうね。お店に対する苦情とお互いに対する言葉が同じであるかどうか分かりません。でも言ってくれる人はあなたを大切に思ってくれる人です。言ってくれる人はある程度は、どこまでか分かりませんが、ある程度はあなたを信じてるから言ってるんです。諦めたら言うのやめちゃいます。言ってもしょうがないと思ったら言いません。あなたがそれをどう受け止めるか、とても大切なことです。そして言われる時にはやはり間違ってもいいから、そのように受け取っておいた方がいいですね。本当は悪意を持って言ったかもしれません。でもどうせ間違えるならね、悪意を持って言われたとしても善意で言ってるんだよって、間違えた方がいいです。反対に善意で言ってるのに悪意で言ってると間違えると、それは傷つきます。本当に傷つきます。ですから、善意で言ってるんだけど、ちょっと言葉きつくなっちゃったねとか、そういうふうに思った方がずっといいですね。これは聖書にそんなこと書いてあるかというと書いてないかもしれませんが、そうですね。で、語る側に身を置いてみるならば、許すことは問題を問題でないふりをすることではありません。本当に許すことは忘れることです。もしも問題を問題として感じているならば、そして本当に問題を問題としてちゃんと対決すべきだと思うならば、愛を持って真実を語ることです。愛を持って真実を語ることであります。先ほどの聖書の箇所の中に、読んでいただいた聖書の箇所、エペソビテの手紙の中にこう書いてありましたね。 これもやっぱりおそらくそういう文脈の中の言葉なんでしょうね。26節の言葉、怒ることがあっても罪を犯してはならない、憤ったままで日が暮れるようであってはならない。問題を感じたときに、あなたは怒りや憤りの中に身を置いてませんか。怒りや憤りの中で物を言ってませんか。愛を持って真実を語る、そういうものにならせていただこうじゃありませんか。日が暮れるまで憤りを持ったままであってはいけない。それはいつまでもいつまでも持ってるなよってことですね。それはしこりになるよということでしょう。そして27節を見るならば、悪魔に機会を与えてはならないとありますから、そのしこりが悪魔にチャンスを与えますよ、そういうことでしょう。本当に私たちは互いに許し合うこと、そして愛を持って語るべきことは真実を語ること、そこに私たちは招かれているんだなということを思わされます。そして聖書の原則を、ちょっと大切なところですので、ちょっと勉強っぽくなっちゃうかもしれませんが、聖書の原則を一箇所読みいたしましょう。マタイによる福音書の第18章です。マタイによる福音書の第18章の15節、これは先日お読みしたですね、許すということを語ったところの前に出てくるところでありますが、どこまでも許しなさい、どこまでも受け入れるんですよということをイエス様がおっしゃる前にこういうことをおっしゃいました。だから許すってことは、ね、問題があるのに問題でないふりをすることではないというのはこれを見るとわかると思うんですが、マタイの18章の15節ですね、教会備え付きの聖書では29ページでありますが、もしあなたの兄弟が罪を犯すなら、行って彼と二人だけのところで忠告しなさい。まず1対1で忠告をしなさい。もし聞いてくれたら、あなたは兄弟を得たことになる。これは悔い改めですよ。一人の人がそれを聞いて悔い改めるならば、またもしも誤解があって誤解が解けるならば、それは兄弟を得たことになるんだよ。もし聞いてくれないなら、他に一人二人を一緒に連れて行きなさい。それは二人または三人の証人の口によって全ての事柄が確かめられるからである。もしも二人で難しい場合、一対一で難しい場合、誰かを連れてきなさい。三人で話しなさい。そしてそれでもうまくいかなければ教会に申し出なさいというふうに書いてありますね。ですから私たちはまず一対一で話すことです。本当に他の人と話すんじゃなくて、その人のところに行って話すことです。そしてそれでもうまくいかないときは、誰か第三者に入ってもらいなさいということが言われているわけですね。本当にお互いそのような関係の中で歩みたいと思います。そしてこの私たちは悔い改めの共同体に生かされています。お互いいつもいつも悔い改めていくような共同体に招かれています。本当にそんな悔い改めばっかりでいいんです。もう悔い改めてばかりでいいんです。悔い改める共同体に私たちは招かれているんです。よく万人祭司という言葉がありますね。万人祭司って、そう、本当にルターが言ったことでありますけれども、そのカトリックの教会では、そのルターの前のカトリックの教会では、罪の告白を、今もそうですが、罪の告白を聞けるのは祭司だけです。でもルターは違う、私たちみんな祭司だって言いました。みんな祭司だって、みんな罪の告白を聞いて、そしてお互いに罪の告白を聞いて、そしてあなたの罪は許されましたよって宣言ができるんだよ。牧師だけじゃないよ、偉い人、その偉い人じゃないですね、そのそういう職業を持ってる人じゃないよ、そういうなんか肩書きがある人じゃないよ、すべての人がお互いの罪を告白して、お互いの罪を悔い改めて祈り合っていく関係に招かれてるんだよ。本当に私たち悔い改めてお互いに告白をしていく関係に生かしていただきましょう。そしていつももう一度最後に確認しますが、そこにはイエス様が必要です。イエス様抜きの関係ではなくて、イエス様が必要です。なぜならば、イエス様が私たちのためにあの十字架にかかってくださったからです。 イエス様が十字架の上で私たちのためにこの罪を背負ってくださったからです。お互いを許すのは、お互いを受け入れるのは、まずイエス様が私を許してくださったからです。イエス様があなたを許してくださったからです。イエス様の十字架の上で私たちの罪を代わりに負ってくださったからです。だから私たちは互いを許すのです。イエス様はあの人のためにも、あなたのためにも、あなたの隣の人のためにも十字架にかかりました。あなたのために命を捨ててくださった、あなたを愛してくださった神様は、あなたの隣にいる人も愛しています。あなたが苦々しい思いを持っているその人も愛しています。本当に神様の愛の中に私たちは生かされているのです。その愛の中で真実を語らせていただこうじゃありませんか。べったりの関係じゃなくて、本当にイエス様がいらっしゃるから、イエス様の恵みがあるから、お互いに罪を告白し、問題があるならばちょっと戒める時もあるかもしれない、でも本当にお互いの存在を存在自体として受け入れていくような、そのような真実の関係を持たせていきたいと思いますね。皆さん、本当に皆さんにチャレンジです。本当にこの1週間そのことを覚えましょう。一歩一歩このガードを下げて、お互い持っている鎧を外して、愛を持って真実を語り合う関係の中に歩んでいこうじゃありませんか。お祈りをいたします。愛する天のお父様、私たちは ここに今招かれて座っています。一つの建物の中に、一つの教会の中に、一つの交わりの中に私たち置かれています。それは偶然ではなく、あなたの導きの中にあることを信じます。あなたの導きにあることを神様、私たちは受け入れます。神様、どうかあなたが一つにしてくださったのですから、あなたが私たちを一つの体にしてくださったのですから、互いに真実を語る関係に生かしてください。互いに真実を分かち合い、互いを受け入れる、そういう御言葉が受肉している、神様の愛が受肉している、そういう交わりの中に私たちを招き入れてくださいますように、生かしてくださいますようにお願いをいたします。本当に勇気がいります。神様、どうか勇気を与えてください。神様、真実にならしめてください。環境が必要であるならば、あなたがそういう環境を与えてください。そういう人が必要ならば、そういう人を私たちの周りに送ってください。本当に主よ、どうかあなたが御言葉を私たちのうちに実現し、私たちも本当に勇気を持って一歩を踏み出していくことができますようにお願いを申し上げます。待ち望みつつ、イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アーメン。